宇野浩二作、質屋の小僧。私がどんなに質屋の世話になったかということは、これまで小説に随筆にすでにしばしば書いたことである。だが私だとてもあののれんを単独でくぐるようになるまでには、よほどの決心を要した。私が友人を介して質屋の世話になり始めてから、友人なしに私一人でそこの敷居をまたぐようになったまでには、少なくとも2年の月日がかかった。それは私が24歳の秋の末のことであった。その秋の初めの頃、私の出世を待ちかねて、私の母が長い間居候していた大和の知り合いの家に別れを告げて、私を頼って上京してきたのであるが、当時私はただ一門の収入の方法も知らなかったのであるが、しようがないので、とりあえず本郷区西方町に小さな借家を見つけて、母と二人で暮らし始めた。そうして私は、中学校の国語、漢文、英語などの教科書の注釈本の仕事をしている人に頼んで、その下仕事をさしてもらうようになったことまではよかったのであるが、いくら私が精出しても、その人が報酬をくれないのである。いや、あの原稿はだいぶ誤謬が多いので、私が今訂正中だとか。いや、本屋の主人が今旅行中で留守だとか。いや、昨日までの本屋は失敗して夜逃げしたとか。それで私は3ヶ月の間に一度金10円もらったことがあるきりだった。当時私の母は50歳であったが、50年の間に彼女はその時私たちが陥ったような貧乏な境涯の経験は初めてであったに違いない。彼女は、月末の言い訳に困るとき、少女の泣き顔のような表情をした。が、私にしてみると、全然当てがないわけではなかったから、もう3日、もう5日と彼女に約束するのであるが、注釈本の親方が一向その約束を守らないので、自然、母が、勘定取りに対する約束も間違ってくるのである。彼女は、もう国の方から為替を出したと言ってきたんですが、まだ参りませんので、もう今日にも届くだろうと思いますから、などという、私が教えた口実にもすぐに窮してしまって、茶の間の隅で小鳥のように震えていた。実際、あの頃の玄関の開くベルの音に対する恐怖は、その後、長い間、私の記憶に留まって、どんなベルの音にも、私は聞くたびに、ハッとしたものである。おそらく彼女もそうであったに違いない。その頃には、私も彼女に、彼女が私の長い学校生活の間に送ってくれたもので、質屋に入れて失ってしまったものがあることはすっかり打ち明けていた。が、それらは皆私自身の手ではなく、友人を通じて質屋の世話になったものであった。ある日私は彼女と火鉢に差し向かいに座っていた。その頃は私には彼女と二人で差し向かいになることが非常な苦痛であり、恐怖であった。私たちは、なるべく二人きりにならないように、二人になっても、なるべく口をきかないように、できるだけ張り合って、顔を見合したら、睨み合うようにして暮らしていた。心の中で私は彼女に、あなたがこんなに突然出てくるものだから、こんな貧乏な目を見なければならないのだ。しかし、私だって遊んでいるわけではない。あなたの見ている通り、あんなに仕事をしたのに、 不都合なのは先方で金をくれないことなんです。私が悪いせいじゃない、と言いたかった。また彼女は私に、自分はこんなに長年の間苦労して待っていた甲斐もなく、お前は私に楽しみを与えてくれるどころか、毎日の食べることにさえ、年取ってからこんなに苦労をかけられるとは、と言いたかった。こんな風に、互いに相手をなるべく悪く思って、そう思って気を張り詰めることによって暮らしていた。私の方で、自分が不甲斐ないために、年取ったこの人に苦労をさせるとか、母の方で、この子も随分苦労をしているらしいんだが、それがうまくいかないのだから無理もない。まだ世間慣れないんだから。とか、そんな風に同情し合ったら最後、私たちはわっと泣いてしまわねばならなかったからだ。がある日、どちらから言い出したともなく、母の着物を例の注釈本の親方が金をくれるまで、一時質屋に入れて都合しようということになった。年取っても、女が着物に愛着を感じる心持ちには変わりはないと見える。それを表すまいと努めながら、彼女が押し入れを開けて、貧弱な柳氷の中から広げた縞の風呂敷の上に、着物や羽織を一枚一枚と重ねて乗せていく姿を、私は見るに耐えられなかった。が、最後にそれを調べるとき、私は遠慮して、これは残しておきましょう。これはいるでしょう。などと言うと、いえ、もうこんなものはいりゃへん。その代わり、この方は今度お金ができたとき出してくれたらええ。などと母らしい優しさで言う。そうして、お前のような男がそんなところへ行くのはなんやから、私がそのお友達に連れてってもらって持って行ってきます。と言ったところで、いいえ、構いません。僕の方がやはり都合がいいでしょう。友達の手前も。それに、あなたはお耳も遠いんですから。と言って、私は、手早く風呂敷包みを抱えて、大急ぎで玄関の方へ歩いて行きながら泣けて困った。質屋が林町で、友人が千駄木町にいた。私はその朝の縞の風呂敷包みを抱えて、これで一時を逃れられるという安心と、とうとう母の着物を質屋に持っていくという悲しさとで、胸をいっぱいに膨らませながら、第一高等学校の横手を、今の電車通りの裏町の筋を、とぼとぼと歩いていった私自身の姿を、第三者として見たように、今もなお思い出すことができるのである。その時、友人に連れられて、林町の高山という質屋ののれんをくぐったのが、これから私がしようとする因縁話の始まりなのである。私を紹介した友人の伏せが、その質屋の番頭たちとそんな風に交際し慣れていたためであろうか。私も行った日から、その店に座っている三、四人の、いずれも私と同年配ぐらいの中番頭たちと、友達のような言葉遣いで応対した。これや、これ以上奮発できないよ。ダメかね。もう一円ぐらい出せないかね。そりゃ無理だよ。などと。かと思うと、私がその後一人でしばしばその店ののれんをくぐるようになってからのこと。それらの中番頭たちが、伏せさんはどうしてる？この頃少し景気がいいのか、ちっとも顔を見せないよ。などと言った。岩崎くんは来ない？と私が聞くと、 昨日来たよ。傘と下駄を持ってきたよ。岩崎さんも、あの細君と一緒のうちはダメだね。うだつが上がらないね。などと、彼ら自身の友達の噂でもするように彼らは言った。考えてみると、そういう質屋の番頭などという、私自身とは境遇の違った者たちのことであったから、年老けて見えたのであろうが、彼らは当時の私たちより四五歳も若く、二十歳前後に違いなかった。しまいには、宗吉という十三四歳の小僧までが、いや、だいぶ来なかったな、などと私に向かって対等に物言いかけた。この宗吉は、また毎月の25日頃になると、ネズミ色の封筒に私の名を当てた書状を配達してきた。言うまでもなく、それは七物の流れの期日を警告したもので、嫌なら来月3日までに利息を入れてくれと断り書きした書状である。私はしばしば彼を止めて、君、これから伏瀬君のところへも回るだろう、と私は言った。もし伏瀬君のところへ行って、会ったら今夜暇なら遊びに来いと言ってくれないか、と。彼は、伏瀬さんのとこには今度はないよ、などと答えた。どういうわけか、私はそれらの番頭小僧たちにひいきにされた。それは多分、その中の誰かがそんなことを言い出して、みんながそれに雷同したものであろうか。というのは、彼らは私にはどこか見どころがあると幾同音に言うのである。今に私は出世するだろうというのである。だから、主人が店にいない時で、わずかな値段が折り合わない時など、じゃあね、こうした前、これはこれで2円50銭。それよりダメだよ。2円50銭でもきっと高いと親父からお目玉を食らうに決まってるんだから。それで別に1円だけ僕が貸そう。その代わり1円の方はこの月末までに僕に内緒で返してくれたまえ。利息はいらんから。などというような恩典に私はしばしば欲した。だが、それらの話は、すでに10年から4、5年前にかけてのことである。4、5年前には、私が初めてその家ののれんをくぐった頃にいた中の何人かは、ある者は奉納のためにお払い箱になったり、またある者は店を分けてもらって、よそで質屋を始めていたり、あるいは徴兵検査とともに国に帰って、国で質屋を始めたりというような次第で、だいぶ馴染みの顔が少なくなっていたが、どんな信頼のものでも、その店では私にはみんな昔からの顔馴染みのごとく応対した。今でも私は全然足を立ったわけではないが、この頃はほんの3ヶ月に一度か半年に一度ぐらいその店に顔を出すことがある。今はすっかり昔の顔ぶれが見えなくなって、その昔の小僧の宗吉が、その家の一番番頭にまで昇進しているのである。私がここで語ろうと思うのは、その宗吉のことで。彼はこの頃めっきり大人になって、たまに私が言っても、昔の面影はなくなって、いやあ、どうもしばらくでございました。とか、ますますお盛んのようでございますな。などと、四角張った挨拶をするのである。私はそれに対して、昔の調子を取り戻すつもりで、わざと、いやあ、そうどん。いつの間に毛を伸ばしたんだい？コテコテ光らしてるな。なるほど、トンボとはよく言ったものだな。と言っても、へへへへ、恐れ入ります、と答え、こいつはちょっと、 家に知らせられないものだから、利息の期日が来ても、例のネズミ色の封筒で知らしてくれちゃ困るよ。いい自分に僕が払いに来るから、などと言っても、へえ、かしこまりました。先生、なかなかお安くありませんな。といったような調子で、少しもくつろがないのである。その宗吉が最近突然私の家の玄関に現れて、取り次ぎに出た女中に一通の手紙を渡していったのである。それはネズミ色の代わりに女学生の使うような水色の西洋封筒で、開いてみると、尊敬する宇野先生と書き出してある。私は人違いではないかと思って、改めて封筒の差出人を調べてみたが、間違いなく、高山内、金井宗吉としたためてある。言うには、彼は子供の頃から文学が好きで、自然昔から私が好きであった。自分はどうかして一生文学と別れたくないと思っている。ついては一度、先生にああいう店先でなくお目にかかってお話を伺いたいと思う。で、何度も何度も躊躇した末で、やっと思い切ってこの手紙を書いたが、書いてからも店のようで使いに出るたびに、これを私の家に届ける段になって、これで三度目の決心の末であるというのである。そうして最後に、自分が近頃書いたものが少しばかりある。今度一度お目にかけるから、批評していただけないだろうか、と結んであった。その用紙は、近頃よく町の文房具屋の店頭で見かける草花などをその片隅に印刷した書簡線で、丁寧な書体で書かれてあった。多分、私が、筆者宗吉の身分を知らなければ、世間一般の幼稚な文学青年の手紙の一つと見過ごしたであろう。が、それの出し手が宗吉であるだけに、私は甚だくすぐったい思いとともに、一種の感慨に打たれないわけにいかなかった。が、私はそれについ返事を出し遅れたのであるが、それから一週間ほど後のある日、突然宗吉の訪問を受けた。彼は店頭で見るよりも一層固くなっていた。そんなに固くなるなよ、と私はわざと昔馴染みの言い方で言った。
いつ頃から文学をやってるんだい？
ええ、いつってこともありませんが、と、宗吉は恥ずかしそうに子供のような格好をして言った。まったく一枚の七物の古着を前に置いて首を傾けている時の彼と何という相違であろう。
で、原稿を持ってきたのかい？
ええ。と宗吉は今度は割に躊躇しないで、懐中から大切そうに二三種の原稿らしいものを取り出した。そのうちの二つは、当社版刷りの同人雑誌に出ているものであった。署名には、金井宗とあって、吉の字を省いてあった。三つとも短いものだったから、私は彼の目の前で、多少の興味を持って読んでみた。が、それは、私の予期の反対のものであった。言うのは、文章は有島武雄を下手に真似たような四角ばったもので、その代わり悪く整ってはいるのだが、内容はある大学生がその下宿している娘との恋を書いたものとか、あるいは新思想の女学生が駆け落ちをしようと決心する心理を書いたものとか、など、甚だ無味な空虚なものであった。
これは君いかんよ、と私はつい大真面目になって言った。 こんなことを書く暇に、もっと正直に自分の見たものを、と、私は火鉢の中のタバコの吸い殻を取り上げて、例えば、材料はどんなつまらないもの。こんなタバコの吸い殻でもいいんだ。それを自分が見て、自分が感じた通りに書くんだ。
はあ、はあ、と、
宗吉は膝の上に手を置いて、かしこまって聞いていた。彼のテカテカ光らして分けた頭の具合や、しかしどう見ても、やはり質屋の番頭らしい着物や体の様子が、変に硬くなって学生のように座っているのが、私に何とも言えぬ気の毒さが感じられた。おそらく彼は、今私に見せた彼の小説に書いてあるような生活に、すなわち、質屋の番頭などに、甚だ縁の遠い生活に憧れているのに違いなかった。現に、彼のもう一つの小説には、中学生が毎日学校へ行く道で見る女学生に恋をして成功する筋が書いてあった。例えば、わざわざこんな君自身の暮らしとは縁の遠いものを書かないで、と私は妙にムキになって続けた。現に、君が毎日あの店の格子の中に座っている間に見たこととか会ったこととかをそのまま飾らずに書いてみたまえ。文章などもこんな変な滅多に使わないような言葉でなしに、なるべく君の普段使っている言葉を工夫して書く方がいいんだよ。するとその時宗吉は、たちまち彼が帳場格子の中に座っている時の態度を思い出させるような格好で、頭の後ろに片手を上げながら、
そういうことを書いてあるのもあるにはあるんですが、と言いにくそうに、そんなのはいけないと思いまして。
どうしてそんなのがいけないと思ったんだ？今度ついでがあったらその方を見せたまえ。
ええ、
と彼はますます言いにくそうにして。
ですけど先生、その方だと先生や広津先生やが出てきますので。
これはこの最後の落とし話のような句を書くために書いたのではもちろんない。ただ、10年前の小僧の宗吉が文学青年になって、10年前の最も低級な客であった私のところへ原稿を持ってくるようになった顛末を書いてみようとしたまでのことである。そうして、これは今からまだ1週間ほど前のことであるから、宗吉の後日談については、まだ書くべき材料を私は経験していないのである。